We ended up talking about influence of our brain on our eyes on our brain.
前回の話の終わりですね、脳に対する、まあ、目から入るものの影響について話しました。
We were talking about the things that God had impressed upon Ellen White in a vision.
そして神様がエレン・ホワイトに幻を通して教えてくださったものについて話しました。
The need to control the mind.
私たちの脳を頭脳をきれいにこうコントロールする必要性でした。
And we were, I showed you a few slides of things that we were having an impression upon the minds.
そして、まあ、脳に何か影響を与えているものをいくつかお見せしました。
There are some animated cartoons.
アニメというものがありますよね。
That are very popular with young people.
若者にとってはすごい人気のものですね。
From Disney, the Magic Kingdom.
例えばですね、ディズニーのもの。
Now, I'd hate to ask you if anyone recognizes any of these.
こういうキャラクターとか知ってますかっていう質問はしません。
Because that would be just about an admission of guilt.
そうすると、ああ、見てしまってるんだなって分かります。
This is a, I've got a film put on by some men who worked with Hollywood.
ホリウッドで実、活躍した体験のある人たちが、あるプレゼンテーションを作りました。それ
Talking about the dangers of these.
その、なんていうの、危険性について、語っている人たちです。
This is from an animated cartoon called Mulan.
これはムーランという、映画でしたね。
And her best friend.
このキャラクターの一番の親友は、
her guide through her life.
彼女の人生のガイド役をする人、
is a red dragon.
が赤い、竜でした。
It's amazing to see all the biblical symbolism in this cartoon.
この映画の中でもう聖書の象徴がどんどん出てくるんです。
Turn completely backwards from the way God has it.
しかし、神様の目的の反対のように使われてます。
The one called Pocahontas.
Pocahontas という映画もありました。
This is a Pocahontas. She's an Indian girl.
まあ、アメリカンインディアンですね。
Talking to the lady in the willow tree.
まだなんだっけ、柳の木の中の女性と話してる。
Deep spiritualism.
それ柳の木であるそのなんか霊みたいな、やっぱり催催眠術じゃなくて、
The mermaid.
心霊術ですね。心霊術。マーメイドの話もそうですね。
Aladdin.
アラジンの中にも。
Every one of these things.
この全部が。
Are leading our children away from truth and away from God.
いろいろ心霊術とかそういったものが含まれて、私たちの大事な子供たちは神様から引き離そうというふうに使われているものです。
And they look so innocent.
見た目は無邪気なね、子供の可愛い話に見えるけど。
And then the games that children play.
そしてこの若者がやってるゲーム。
I talked about growing up playing cowboys.
私の子供の時よくキャウボーイとインディアンの、ね、戦いをしたという話しましたね。
We all had guns.
みんな鉄砲を持ってたんですね。
But now it's worse than that.
でもさらに悪化してます。
The games that they play.
今子供が遊んでるゲームは
are so graphic.
もうあまりにもリアルに。
I was in a person's home one time.
あまりにもひどいものです。
The father was playing a video game with his young son.
ある人の家に訪問してた時に、その家のお父さんが小さい息子とゲームしてました。
Now I've never played a video game.
ビデオゲームは一度もしたことない。
I have no desire to play a video game.
したいと思いません。
But I walked in and I looked at it just for a moment.
しかしそのゲームしているところに入って、少しは見たんですね、内容。
And as they were doing something,
彼らがこう操作していると、
blood splattered on the TV screen.
そのテレビの画面にね、血がバッとかかったような画面になりました。
We're talking about total graphic.
もうすごくこうリアルに気持ち悪い画面でした。
And how many of the young people have watched this trash?
若者、子供の中で こういったものを見た人はどのぐらいいるでしょうか。
The whole Harry Potter series.
ハリー・ポッターのシリーズ全体が危ない。
Okay. And what's that all about?
どういうもののテーマですか。
Witches.
なんだっけ、魔女、魔法。
God had a law about that.
神様は魔法に対して法律、定めがありました。
They are not to live.
魔法で、魔法使いであるならばその人を殺さないといけないということです。
But we invite Harry Potter into the house.
しかし今日私たちはこのハリーポッターのポッターのものを家に招いてしまうんですね。
To entertain our children.
子供たちのエンターテインメントとして。
There is a biblical principle.
聖書の原則一つ。
That you can't forget.
絶対忘れてはならないものです。
2 Corinthians 3:18.
第2コリント3の18節にあります。
Very simple principle.
とても単純な、簡単なことです。
By beholding, we become changed.
見るものによって私たちが変えられる。
Into the same image.
同じ姿に。
Now the way the verse is written,
その聖句が書かれている。
It's from glory to glory.
伝えようとしている意味は、それは栄光から栄光へ変えられていくということ。
But that's not what the world is introducing to us.
しかし、世がそういうものを提供しようとしていません。
We've got again just two choices.
私たちはどちらか。選択しなければなりません。
We can behold Jesus Christ.
イエス・キリストを仰ぎ見ることするか。
Now I'm not saying go out to an art store and get a picture of Jesus.
その意味はね、イエス様の絵をかけてずっと見るという意味ではないです。
We behold Him in His Word.
イエス様がこの御言葉の中で見ることができる。
You can behold Jesus Christ.
イエス様を常に見る、見つめる。
Or a thousand.A million other things.
それかそれ以外の幾千幾万のもの。
Every one of them leading us away from Christ.
そのすべては私たちキリストから引き離そうとするものです。
Again, going back to Sister White's health reform visions.
エレン・ホワイトの健康に関する幻に戻ります。
Mentions the basic laws of health here.
ここにとても基本的な健康の原則が伝えられています。
Now it says trust in the Lord was added in 1885.
1885年にこのリストに神様への信頼が加えられました。
But like I say, there's many others. We'll talk about those a little bit tomorrow.
その他にもあります。
Okay. In 1865.
1865年に
Sister White says we need to establish small places to take care of sick people.
その与えられた教えは、私たちセブンス・アドベンチストは小さな設備を用意しなければなりません。病人をケアするため。
Where should we have these places?
どこにあるべきでしょうか。
Sister White tells us.
それも教えられています。
Outside of everyMajor city.
全ての大きな都会の外に。
We should have small sanitariums.
小さなサニタリアム。
We're not talking about 100 bed sanitariums.
それは100人ベッドがあるような話ではないです。
We're not talking about Battle Creek sanitariums.
バトルクリークにあったようなサニタリアムではないです。
One, two, three beds.
一人、二人、三人でも。
Where you can take somebody in.
そういう病気の人を招いて。
And treat them only by God's natural means.
神様が与えてくださった自然の方法で治療することができる、そういう場所。
And we'll be looking at how to do some of these things tomorrow.
明日少しそのやり方を少し見てみます。
Now, during Sister White's lifetime, she came up with many.Health principles.
エレン・ホワイトの生きている間にですね、もう健康の原則次々と教えてくれました。
She wasn't the only one doing this.
彼女だけではなかったんですね、こういうこと、健康のことを教えてる人。
So a researcher went back to her day.
ある研究者が、エレン・ホワイトの時代を詳 詳しく研究しました。
Looked at all the things that she suggested.
エレン・ワイトが言ったことを全部研究しました。
And look what other people in her day were suggesting.
そして同年代の人たちが教えたその教えも調べました。
Of all the other leading reformers of her day.
エレン・ワイトの時代で健康のことをすごく盛んに教えてた人たち。
37% of what they proposed has been validated by science today.
その人たちが教えてたものの 37% は現在認められてます。
The things that Ellen White proposed.
エレン・ホワイトの言ったことは
91% have been validated by modern science.
今日その言っていることの 91% は科学的に証明されているものです。
You might ask, what about the other 9%?
残りの 9% はと聞くかもしれません。
Modern science is just not caught up with Ellen G. White yet.
まだ分かってないことでしょうね。エレン・ホワイトより遅れてるということです。
And then, what this researcher did is say, what's the probability?
この研究者が、なんていうんですかね。その確率、こういうふうになる確率はどのぐらいあるのかなと計算したかったんです。
Of all the things that were being said in Ellen White's day for her to choose the correct things 91% of the time.、
まあ、つまりその時代にいろんなことを教えられてました。健康について、あれもこれもいろんな人が言ってました。その中で一人の人が間違った情報じゃなくて正しい情報だけ伝えたっていうその確率はどのぐらいなものかっていうことです。
Do you know what the probability is?
どのぐらいの確率でしょうか?
I can't even name that number.
もちろん私は言えません。この先生も言えないけど私も。
But let me give you an illustration of that number.
その数字の大きさをちょっと考えさせます。
If you took the United States of America,
アメリカ合衆国を
and covered it with grains of rice.
その全土をお米で覆ってしまったとします。
50 miles deep。
その深さは50マイル。
And colored one of them red。
その中の一個だけは赤いもので塗って。
And buried it somewhere in that entire United States pile of rice。
そのアメリカの大きさの50マイル深さのどっかにその赤い粒を隠してしまったとします。
And then told a blind man to find it.
そこで目が見えない人に探してこいと言ったならば、
And he reached in and pulled out that red piece of rice.
それは、は、当たり。
That's the probability.
なるぐらいのありえない数字です。
How does Sister White do it?
どうやってエレン・ホワイトはそのようなことができたでしょうか?
Total inspiration by God.
これは神様に教えられたこと以外にはありません。
We are so blessed to be Seventh-day Adventists.
私たちはセブンス・デイ・アドベンチストでいられるということは非常に恵まれています。
To have this information.
これらのこの情報をいただいているということは非常に恵まれてます。
We are blessed,
恵まれているし、
but it is a great responsibility.
大きな責任も負わされてます。
Because if we do not tell other people,
なぜかというと、私たちは人にこれ伝えなければ、
it's going to come back upon us.
それはまあ私たちに降りかかってくる。
And if we are not practicing the things that God has shown us,
もし私たちが神様に教えられたことを実践してなければ
We are guilty of our own sicknesses.
自分の病気が自分の責任になってしまいます。
Trust in divine power.
神様への信頼。
Sister White, in 1905,
1905年に
She added this thing called trustfulness.
この、まあ、健康の元素の原則に神への信頼というのを付け加えました。
As a health principle.
健康の原則として。
But now, a number of years later.
数年後に。
A doctor by the name of Norm Kaplan was at Loma Linda University.
カプランというお医者さんがローマリンダ大学にいました。
This was in 1983.
1983年。
Not a Seventh-day Adventist.
彼はセブンス・デイ・アドベンチストではありませんでした。
And he says, you Adventists have been practicing a pretty good lifestyle.
彼の言葉ですけど、あなたたちアドベンチストは結構いい生活してきてます。
On a basis of your faith.
それはこう教えられたことをこう信仰によって受け入れて実践してたんです。
He says, now you have a scientific reason for doing it.
しかしそれは信仰によって信じていたかもしれませんが、今はもう科学的に証明されているものです。
But what he says at the end is the most sobering thing.
最後の言葉が非常にこう重く感じます。
Hopefully you will adhere to your own health message.
願わくは健康的なその財産を受け続けてほしい。
This is not a Seventh-day Adventist.
この言葉を言ったのはアドベンチストではないです。
He said, I hope you Adventists will follow your own Adventist message.
彼の言ってること、つまりあなたたちアドベンチストがアドベンチストのメッセージをちゃんと受けて実践してほしいなという。
That's a slap in the face in some ways.
ちょっとこうパッとされたような感じになりますね。
When Jesus was coming into Jerusalem.
イエス様がエルサレムに入ろうとした時、
That last Sunday,
最後の日曜日ですね。
Before his crucifixion,
十字架にかけられる前、
The people were praising.
人々が彼を褒めたたえてました。
But as he's going into the city,
町に入るあたり、
he's met by a group of Pharisees.
そこでパリサイ人たちが出てきました。
What did the Pharisees say?
何と言ったでしょうか。
Tell your disciples to be quiet.
弟子たちに静かになるように教えなさい。教えてちょうだい。
What was Jesus' reply?
叱りなさい。イエス様の返事は何だったでしょうか。
If these be quiet,
この弟子たちが黙れば、
the stones will cry out.
石が叫ぶでしょう。
Are the stones crying out today?
石が今叫んでいるでしょうか。
See, we've got a health message.
私たちに健康のメッセージが与えられています。
And you rarely hear it being talked about.
しかし、ほとんどその話は耳に入らないです。
I travel a lot.
よく旅に出ます。
In the last three months, I've been all over Eastern Europe.
過去3ヶ月、東ヨーロッパのあちこちに行ってます。
When you go to church and they have a fellowship meal,
教会に行ってですね、午後のパトラックがありますね。
You need a guide by your side.
そこにガイドがいないといけないです。
To tell me the things I can and I cannot eat.
これが OK、これがダメ、これ OK。教えてもらわないと自由に取れないです。
I have been to Adventist churches where on the fellowship meal table there will be pork products.
アドベンチストの教会で出されているパトラックの中で豚肉さえ出てるっていうのを見たことあります。
Now I don't understand that.
私には理解できません。
I don't understand how you can have any animal products on the table.
動物性の何でもテーブルに出すことも私には理解できません。
But the stones are crying out.
しかし石は叫んでます。
You ever heard it? T. Colin Campbell.
T. Colin Campbell という人。
Have you heard of him?
聞いたことありますか
？Alright, the China study.
China study ってこのさっき言いました。
A brilliant man.
すごく頭のいい人です。
Is not a Seventh-day Adventist.
彼もアドベンチストではないです。
But this is a quote.
彼の言葉。
He calls what he's been writing about a new holistic vision.
彼のこう伝えようとしてるメッセージね、新しいこうなんていうの全体的なビジョンだというふうに。表現してます。
Interesting that he calls it a vision.
この、まあ、ビジョンというか幻という言葉をさえ使ってますね。
Because in 1865,
1860年に、
Sister White says, I was shown that Sabbath keeping people, but someone read it.
このようなことを言いました。
We have not been following the principles that God gave us.
神様に与えられた原則をこうしっかり従ってない、実践してなかった。
Another thing that T. Colin Campbell said.
さっきの医者さんが言ったもう一つ。
For your English speakers, read quick.
英語読む人はさっと読んでください。
All right.Here's what it says. Americans like to hear good things about their bad habits.
アメリカ人は自分の悪い習慣についていい、いい話を聞くのが嬉しいです。
Yeah. Ministers speak smooth things.
エレン・ホワイトの言葉ですが、牧師がこう、耳当たりのいい言葉を言ってる。
You know, there's a chapter in Ezekiel that's really captured my attention.
エゼキエル書にある一章、私の注意を引いてます。
Ezekiel the 13th chapter.
13章。
There's a lot of serious things in this chapter.
エゼキエル13章に非常にこう重い意味の言葉がたくさんあります。
And I believe that this chapter is written for this church for this time.
この章が今日の我々の教会のために書かれたように感じます。
Verse 10.
10節。
Could someone read that?
読んでいただけますか。
彼らは我が民を惑わし、平和がないのに平和と言い、また民が平和を築くとき、これらの預言者たちは水しくりを持ってこれを言う。
You know, this doctrine of peace.
平和という教え。
Of grace.
また平あの何恵みの教え。
Now, I believe in the grace of Jesus Christ.
もちろんあのイエス様の恵みをとても信じてます。
But I believe also He's given us a path that we're to walk on.
その恵みと同時にですね、私たち歩むべき道も与えてくださってる。
And there's a purpose for that message.
そのメッセージにはちゃんと目的があるのです。
Verse 5.
五節。
Read verse 5.
あなた方は主の日に戦いに立つため、破れる地に登らず、またイスラエルの家を止める石垣を築こうとしない。
Right. This morning, Pastor Hong was talking about Daniel.
今朝、ホン先生がダニエル書について教えてくれました。
Talking about the time just ahead of us.
私たちの目の前にあるその時について。
A time of trouble such as the world has never seen.
今までかつてなかったほどの悩みの時。
It's going to be a great battle.
それは大きな戦いになります。
And here's a question we need to ask ourselves.
私たち一人一人自分に聞かなければならない質問は。
And pastors need to ask themselves.
牧師さんたも聞かなければなりません。
Are you doing what it says in verse 5?
その5節に書いてあることを行ってますか?
Are you preparing your churches to stand in that battle?
あなたの教会の人たちがその戦いで負けないように立つことのできるように準備させてますか?
I was in the Marine Corps for 14 years.
14年間海兵軍にいました。
And we had a saying in the Marines.
そこで一つのこう合言葉がありました。
The more you sweat in peace,
平和の時に汗かけば汗かくほど
The less you bleed in war.
戦争の時に血出す量が少なくなります。
If we are not following our health principles today,
もし今日この健康の原則を守ってなければ
we'll never stand in this battle.
このその時の戦いで立つことができない。
Now, in every congregation,
全ての教会の中で
I find four groups of people.
人々はだいたい 4つのグループに分けられます。
You have these four groups in your church, probably.
皆さんの教会の中にもきっとその4グループの人たちがいるでしょう。
I hope we don't have all four groups in this group.
この集まりの中で4つのグループ 全員があるとは思いません。そうでないことは望みます。
The first group,
第一番目のグループは
We find them inRevelation chapter 7 and Revelation chapter 14.
黙示録7と 7章と14章に現れます。
Revelation 7 verse 4、
7章の4節に
Who is it talk about?、
誰のこと書かれてるんでしょうか。
The 144,000
14万4千の人々。
Same with the first part of Revelation 14、
黙示録14の初めも彼らのことを書いてあります。
Now are some, could some of you be in that group?
その14万4千の人のグループに入る可能性がありますか。
Would some of you like to be in that group?
入りたいなって望んでいる人いますか。
Sister Rice says strive to be among that number.
エレン・ホワイトが言いました。そのグループに入るように努力しなさい。
And I believe that some of you are here this morning, this afternoon.
ここに集められている何人かが、
Now, if any of you pop up and say, "Yeah, I'm one of them,"
そのグループに入ると思います。
That would be proof that you are not.
もし今の時点で、はい、私はそのグループに入ってますって言う人がいたら、
But God is preparing these people.
それは違うという証拠だと思いますが、神様がこの人々を特別に準備してくださってる。
But not all of you are in that group.
しかし、全員がそのグループには入らないでしょう。
There's a second group.
2番目のグループがあります。
In the book of Isaiah,
Isaiah 書
chapter 57,
57章
verses 1 and 2.
一節と二節。
This is another very special group.
これも特別なグループのことを指しています。
These are the ones that God is going to graciously lay to rest before that day in Ezekiel.
この人々が、その大変な時になる前に神様は恵みとして休ませて、ね、寝かせてあげる人たちです。
See, in the grave, you can't be tempted.
お墓の中で何の誘惑もありません。
You can't sin.
罪を犯すこともできません。
You can't feel pain.
痛みを感じることもないです。
And many peopleBecause God loves them so much, will be laid to rest before Jesus comes.
多くの人、神様の愛のゆえに、その再臨の前の大変な時の前に休ませてもらえる。
Are you willing to be in that number?
そのグループに入ってもいいと思いますか?
I'm not asking for volunteers.
今、ボランティアは募ろうとしていませんけど。
But we've got to be realistic.
でも、現実見なければなりません。
I travel all the time.
どこにでも行きます。
And when I travel,
その行く先、行くときに、
I always wear my military identification tags.
海兵軍でもらった身分証明書。
Why do I do that?
いつもつけてます。
Because there's no guarantees.
どうしてですか？保証というものはないです。
That that plane who went up gently will come back down gently.
その緩やかに上がった飛行機は必ず緩やかに着くという約束はないです。
And one day my plane might crash.
いつか私の乗ってる飛行機は墜落するかもしれません。
They will know which one was me.
その時私の体誰なのかっていうのが分かるためにやってます。
Because I want to live ready to die.
私の生き方はいつでも死ぬ準備ができている生き方です。
If I live ready to die,
いつでも死んでも大丈夫という生き方すれば、
I live ready to live.
それは生きる準備にもなってます。
Some of us will be in that second group.
その2番目のグループに入る人はこの中にいると思います。
But there's a third group.
3番目のグループがあります。
We find it in Revelation chapter 6.
黙示録6章にあります。
Verses 9 through 11.
9から11節。
You're very familiar with this.
皆さんご存知なグループだと思います。
It's talking about the opening of the fifth seal.
5番目の封が開けられた時。
And we see the souls under the altar.
その祭壇の下にある魂が見えてきます。
Who have been killed for the word of God.
その魂は神様の言葉のゆえに殺された人たちです。
And they cry out.
彼らは叫びます。
How long, O Lord?
いつまでですか神様。
Until you avenge us.
私たちのもう死んだことをその、まあ、仕返しっていう言葉じゃないんですけどしてくれるまでどのぐらいかかるんですかと神様に叫んでます。
And what does God say?
神様はそこで何と言いますか。
Wait a little longer.
もう少し待ちなさい。
Until what?
いつまでですか?
Your fellow servants.
あなたと同僚の人たち。
and their brothers
その兄弟たち
should be killed like you were.
あなたと同じような死に方をするまで。
What does that mean?
どういう意味でしょうか?
That means at the end of time,
最後の時代に
there will be many martyrs.
たくさんの人を殉教するということ。
Hey, we're at the end of time.
私たちは終わりの時代に
There's martyrs today.
差し掛かっています。今でも殉教者が
But there's going to be more in the future.
今もいるけど、それがますます増えるということです。
And some of you may be in that group.
そのこの皆さんの中でそのグループに入るかもしれない。
Again, not looking for volunteers.
ボランティア募ってるわけじゃないです。
But are you willing to be in that group?
でもそのグループに入ってもいいなとそういう心の準備ができていますか?
It's going to be a special group.
特別な人々です。
All right, that's three groups.
3つのグループですね。
144,000
14万4千の人々。
That means they'll never die.
彼らは死を迎えないで天国に連れて行かれる。
A group that's graciously laid to rest.
安らかにですね、寝かせてもらえるグループ。
Martyrs.
殉教する人たち。
But then there's the fourth group.
4番目のグループもあります。
We find them in Revelation chapter 20.
黙示録20章。にあります。
Verse 15.
15節。
Whoever was not found written in the book of life,
命の書に書かれていない人々、
is cast into the lake of fire.
火の湖に投げられる。
That's the only four groups.
四つのグループしかありません。
We need to be serious about the times in which we live.
とっても重要な思い意味のある時代に生きています。
Okay, we're talking about science validating our message.
今の現代の研究が私たちのメッセージを証明しているという話でした。
A famous American physician named Dean Ornish.
アメリカですごく有名になっているお医者さん、Dean Ornish という人が、
Oops. So I want to read this.
こう言いました。読んでいただけますか?
心臓病や糖尿病と考えてみなさい。それは他のどんなものよりもアメリカや世界各地で死に、別な死につながっているが、広く生活スタイルを変えることによって完全に予防できる。それには薬も手術もいらないのである。
Preventable diseases。
これらの病気は予防できる。
What are some main preventable diseases?
予防できる。主な病気ってどんなものがありますか?
Heart disease,
心臓病
very preventable.
とても予防できる病気です。
Cancer,
がん
strokes,
脳卒中
These are preventable diseases.
これの病気を防ぐことはできます。
And he's saying they can be treated without drugs.
彼の言葉ですが、手術や薬は使わずに予防、治療できる。
What did Ellen White say?
Ellen White は何て言ったでしょうか?
We need to establish these small sanitariums.
私たちはそういう小さな病気を治療するところを作らなければなりません。
Where we don't use drug medications.
薬を使わないで治療するところ。
Just use simple, rational treatments.
単純でもう体の仕組みに沿った治療をすればいい。
Now we have a philosophy at UT Pines.
私たち UT Pines での
合言葉は There are sometimes we have to use drugs.
合言葉というかこういう思想があります。時によってどうしても薬を使わなければならない時がある。
But when we do,
しかしその時は
we are making an admission.
あることを告白しているということです。
We don't understand physiology well enough.
そのあることっていうのはまだ十分に解剖生理学っていうのが分かってないから仕方ない。
Because if we knew it well enough,
十分に体の仕組みとか分かっていれば、
I believe there's a way to cure every disease.
まあ私は信じてるんですけど、十分に分かっていれば、どの病気でも治す方法が自然の中にあると思います。
I was teaching in the country of Zambia.
ザンビアで教えていた時、
One of my students was a master herbalist.
その学生である一人はハーブのすごい専門家でした。
She was brilliant.
すごく頭のいい人でした。
She had a whole library just of herb books.
あのハーブの本だけでこう棚いっぱい本ありました。
And she found a cure for HIV.
彼女が HIV に効くものを見出しました。
She could turn someone from HIV positive to HIV negative.
彼女の治療で HIV ポジティブだった人がネガティブに変わる。
Using herbs.
ハーブを用いて。
So why don't we have it out here?
どうしてそれが流行らないでしょうか?
She died of brain malaria.
彼女が脳のマラリアで亡くなってしまった。
Before she told somebody her whole formula.
その具体的なものを人に教えることできないうちに亡くなった。
Yeah, it's a very sad story.
悲しい話ですね。
But the cure is still out there somewhere.
しかし本当にその cure、その癒しができるそのハーブはどっかにあるんです。
Okay. This is a very interesting fellow.
この先生は非常に面白い人です。
He's got a website. If any you know English well enough, it's a great one to get involved with.
彼のウェブサイトはものすごくこう健康の情報豊富に。見せます。英語で読める人はぜひ。
But he says it's a well-kept secret that the body can heal itself.
彼がいつもユーモアで話してますけど、よくよく隠された現実は体が自分で治そうとしてる、治ることができる。
It's not a secret to Seventh-day Adventists.
でもセブンス・デイ・アドベンチストにとってはそれはね隠された秘密ではありません。
We've known this for 150 years.
150年も前から教えられていることです。
What does Sister White say?
エレン・ホワイトは何と言いました?
Nature's process is a slow process.
自然のプロセスはゆっくりであります。
And that's our problem.
そこが私たちの問題ですね。
We want it now.
もうどうしてもこう早く今すぐ治りたいっていう気持ちですね。
Do you know anyone who gets headaches?
頭痛い頭痛に悩む人。知ってる人いませんか?
There's a few basic causes of headaches.
頭痛の原因主にいくつかあります。
The main one
一番大きなものは
is dehydration.
脱水です。
So what do you do with someone who has a dehydration headache?
脱水が原因で頭痛になった人のために何ができますか?
Give them a glass of water every 10 minutes for an hour.
水いっぱい飲ませて10分後にまた飲ませてまた10分後1時間それを繰り返す
That will get rid of most headaches.
大体の場合は終わるまでには頭が痛くない、
right? Migraine headaches.
偏頭痛
Does anyone know anyone against migraine headaches?
偏頭痛で悩みの知り合いとかいますか
They're bad headaches.
大変なものです
I was doing a seminar in South Africa.
南アフリカでセミナーを開いていた時。
3-week seminar.
3週間でした。
And one of our students stopped coming to class.
その学びに来た人が急にいなくなった。
We were living all in a compound together.
クラスに来なくなったんですね。
It was basically a detoxification program.
そこでみんなちょっと共同生活しながら勉強してたんですね。で、デトックスの採用のある生活してたわけです。
And she missed a couple of days of classes.
2-3 日クラスに来なかったんです。
And I asked, where is she?
で、どうして彼女来ないのって聞いたら、
Oh, she's got a bad headache.
誰か言ってくれたのは、偏頭痛です。
So I made some recommendations.
そこで彼女にこうこうこうしたらいいよって言いました。
Nothing worked.
何をしても聞かなかった。
Finally, I says, "Bring her here."
とうとうね、彼女をここに連れ出しなさいと言った。
So she comes over. She'd been in bed for about 3 or 4 days.
もう3日も4日も寝込んでいるこの頭痛で寝込んでた子。
With a crushing migraine headache.
もう偏頭痛でもう頭がもう潰れそうな痛みで。
I took her into a bathroom.
そこでお風呂場に連れて行きました。
I had her sit in a chair and bend over.
椅子に座らせてこうしゃがんでもらったんです。
I turned on the shower.
お風呂場にね頭を突っ込んで冷たいシャワーをかけました。
Cold water.
冷たい水です。
And sprayed it right here.
ここに当たるようにザーッとかけました。
Let it run down over her head.
もう頭の上からこうお風呂場に 流れるようにしました。
For about one minute.
湯船に1分間。
Then I had her sit up.
そして座って座らせてもらって。
I lifted her legs.
足を上げて。
And I sprayed the bottom of her feet with the same cold water.
足の裏を同じ冷たい水でかけました。
And it was gone.
瞬間的にその頭痛がなくなった。
She was amazed.
本人がすっごくびっくりしました。
The people were amazed.
周りの人もびっくりしました。
Even I was amazed.
私もびっくりしました。
You know, when God moves on these things, it is amazing.
神様がこのようにこういうものを用いて働くときは本当にもう唖然とします。
Now, I never get headaches.
私は頭痛って全然感じ、ならない。
But sometimes God allows something to happen to us.
しかし神様が時々あることを許します。
For a purpose.
何かを目的を持って許します。
Second Corinthians.
第二コリント。
Chapter 1.
一章。
Verses 3 and 4.
三節四節。
I want someone to read that.
読んでいただきたいですね。
And I want you to listen for one word.
一つの言葉をがあるか聞いてみてください。
That will be repeated five times.
その聖句の中で5回も同じ言葉が
It'll be changed a little bit each time.
出てきます。少しずつ形変わるけど。
But listen for the word five times.
その言葉5回も出てくるのをキャッチしてください。
Second Corinthians.
第二コリント。
Chapter 1.
一章。
3 and 4.
三と四。
Read it, please.
私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かに下さる神が褒めたたえられますように、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。
Why do you hear the word?
わかりました？どの言葉か。
Okay. Comfort.
慰め。
What is this verse talk? What are these verses talking about?
この聖句は私たちに何をおっしゃってますか?
It's talking about empathy.
これはまあ同情ですね。
God allows us to go through experiences.
神様が私たちにある体験を、苦しい体験かもしれませんけど、許します。
And he comforts us in those experiences.
その苦しい体験の中で神様の慰めをいただきます。
For what purpose?
何のためですか?
That we can comfort somebody else going through exactly the same experience.
同じ体験している人に私たちが今度慰めを提供することができるためです。
So here's my recommendation.
私の提案はこれです。
When something goes wrong in your life,
自分の人生の中で物事がスムーズにいかない問題が起きたとき、
Think about this verse.
この聖句を思い出してください。
Say, God is preparing me.
あ、この体験を通して神様は私を準備させてるんです。きっと。
To be able to put my arm around somebody.
誰か苦しんでる人の腕に、肩に腕をかけるため。
And say, I know what you're going through.
今あなたが体験していることをよくわかると言えるように。
And it will get better.
そして、きっと良くなるよということも確信を持って言える。
How many of you have lost everything?
全てのことを失った体験のある人いますか?
Everything you've owned. Anyone ever done that?
自分の持ち物全て失った体験ありますか?
I've had it happen twice.
私は人生の中で2回それが起きました。
I once owned a big house.
昔は大きな家を持ってました。
A lot of land.
土地も持ってました。
I had everything.
持ちたいものを全部持ってました。
And it was completely paid for.
全部こうローンではなく全部自分の持ち物だった。
And in one stroke, it was gone.
しかしさっと一瞬のうちにそれ全部失ってしまった。
I owned nothing.
何一つも持ってない。
See, God gave me empathy for someone who loses something.
それで全て失った人、何か大事なものを失った人のためにとても同情できるように神様がしてくださった。
I say, I lost my farm.
持ってた農場を失ってしまいました。
And you know what God gave me in exchange for my farm?
その代わり神様が私に何をくださったんでしょうか。
He gave me the world.
世界をくれたんです。
You see, if I still had my farm,
もし私まだその農場を持っているならば、
you know where I would be right now?
私今どこにいるでしょうか。
On my farm, watching the grass grow.
そこの農場にいるでしょう。野菜を育てるのを楽しんで。
I would much rather be doing this.
しかしそれと比べて今している仕事の方がはるかに嬉しいです。
But we're talking about headaches.
頭痛の話でしたね。
I never get headaches.
私には頭痛は体験しません。
But last year I was in Ukraine.
しかし去年ウクライナに行った時、
And I got a migraine headache.
偏頭痛に、急に初めて偏頭痛になりました。
For 3 days it was killing my head.
3日間もう死ぬかと思ったぐらいの痛みです。
And then I thought about that woman in South Africa.
そして南アフリカのあの女性の体験を思い出しました。
See, here's the problem with medical missionaries.
医師伝道者の一つの問題は、
We can talk about it.
話はよくできるけど、
But often we don't do it.
なかなか実践しない。
You know, we talk about drink your water.
水を飲みなさいとみんなに教えるけど、
And we get dehydrated.
脱水症状になってしまう。
We talk about go to bed early.
早く寝なさいとみんなに教えるけど、
And we stay up to 11 o'clock.
11時まで起きてしまう。
So I thought, I got to do that treatment on myself.
これじゃいけないって思って、その治療をしなければならないと。
I was at a treatment of a facility in Ukraine.
ウクライナでそういう自然療法をする場所にいました。
I go into one of the treatment rooms.
その治療室に行って、
turn on the faucet.
蛇口をひねって、
cold water.
冷たい水が出てきます。
Stuck my head under it for about a minute.
頭をその下に突っ込んで、
step back, sat down and put my feet under the cold water.
1分経ったら立って、その足もその冷たい水に当てました。
And it was gone.
そしてやっぱり痛みが消えました。
Now, here's the hard question.
難しい質問ここにあります。
Do you think you can do this?
このぐらいのことはできますか。
I think you can do this.
頭に水をかけるぐらいできますか。
Okay. Now, there are other causes of headaches.
頭痛の他の原因もあります。
One is a food toxicity.
一つは何かの食べてる食品に反応しているせいでできる。
Three main foods.
主に3つの食べ物が犯人です。 Wine,
cheese, and chocolate.
チョコレート。
These things can cause migraine headaches.
この3つのものをよく偏頭痛を起こす。
Okay, the body can heal itself.
はい、この先生の言葉に戻りましょう。体は自分を治すことができる。
It takes a little bit longer,
時間はかかります。
but it will heal itself.
しかし確実にします。
Okay. Again, come on, you got to read it, English speak readers. You're going to miss it. Okay. Here's what he says.
はい、その先生のもう一つの言葉。
We should all be eating fruits and vegetables as if our lives depended upon it.
いつも冗談っぽく話す先生だから、私たちは命がけのように野菜や果物を食べるべきです。
Because they do.
事実そうだから。
Now who's saying this?
誰がそうこう言ってますか？
This doctor here.
この医者さんですね。
Michael Graber, he's an amazing man.
素晴らしい先生です。
He's not a Seventh-day Adventist.
でもアドベンチストではないです。
But what did Ellen G. White say?
しかしエレン・ホワイトは私たちに何を教えてくださった？
The indifference among our pastors.
牧師やの間の無関心。
In regard to our health message and medical missionary work is surprising.
この維持伝道やこのメッセージに対してその無関心は。驚くべきものである。
Even those who do not profess to be Christians, you can just
finish it.
Okay. You can finish
it. このコーテーションを書くべきだったんですね。クリスチャンではない、クリスチャンであると宣言もしない人たちの方が私たちよりもこのメッセージを大切に預かって私たちより先に進んでいる。
The world.Has gone ahead of us.
確かに世の中の人たちの方が先に行っているこのメッセージに対して。
There's a whole system of health sanitariums in America.
アメリカでサニタリアムという、まあ、ライフサービスセンターというのかながあります。
They're called Hallelujah Acres.
ハレルヤエイカーという名前がついているんですけど、
They were started by a Baptist pastor.
バプテストの教会の牧師によって始められたもの。
What's his principle?
彼の、主な原則、考えは何でしょうか。
The eight laws of health.
八つの健康の原則を教えています。
Take it right out of the spirit of prophecy.
証の踏みからもうゲットしました。
Running ahead of us.
それをゲットして先に走ってます。
Then there's Dr. Esselstein.
Esselstein という先生も有名な人になってます。
Has anyone heard of him?
聞いたことありますか？まだ日本では有名じゃないですね。
The video Forks Over Knives.
これも。Forks over knives. つまりメスよりは包丁っていう言葉の名前の映画がありますが、
He and T. Colin Campbell put that thing together.
さっきのキャンベルと一緒に作った映画ですけど、映画というかドキュメンタリーですね。菜食者の菜食の大切さ。
And it's amazing what he says here.
彼の言う言葉も驚くべき言葉です。
So read that.
読んでいただけますか。
ある人々は植物による全体移植は極端であると考える。1年につき50万人もの人々が胸を開き、足から血管を取り、冠状動脈に
縫い合わせる。
その方が過激ではないだろうか。
So, two extremes here.
過激、極端と言われるもの、二つ。
Total vegetarian diet.
つまり、こう、植物だけ食べる。
Open heart surgery.
何ですか？心臓のこう開いてする手術。
What's more extreme?
どっちが極端でしょうかね。
I'd say the open heart surgery is.
もうね、この骨を折ってね、こう、胸開く方が大変なことでしょう。
But then Sister White, she's saying the same things.
エレン・ワイトも同じようなことを言ってます。
People go to the doctors, take the poisonous drugs.
お医者さんに行ってみてもらって、そのためにならない薬を飲んでしまう、ためにならないというか、副作用は必ず薬を飲んでしまう。
Yeah. Okay, so we need to follow our own principles.
私たちに与えられたメッセージを私たちが従わなければならないです。
How many of you have heard of blue zones?
ブルーゾーンという言葉聞いたことありますか？
Okay, you should have heard about blue zones.
ブルーゾーンはぜひ分かるといいと思います。
And there's another similar study that came out before that by Belloc and Breslow.
そのブルーゾーンの話の前に、こういう研究が発表されました。
They came up with seven ways to live longer.
長生きするための7つの原則を見出しました。
In the study of blue zones,
ブルーゾーンの話の研究の中で、
It looked at groups of people who were living longer.
長生きする人々の生活をこう調べられました。
At the time this study was published,
この研究が発表された時、
There were three blue zones.
ブルーゾーンが3つ定められてました。
Now, from what my understanding is,
私の理解では、
Okinawa is slipping away from that group.
沖縄がそのブルーゾーンだったけれども、そうではなくなってるみたい。
They've added a couple of other places.
他のところがそれに入りました。
Has anyone read that article?
この記事読んだことありますか？
Okay. Yeah, there's.You can get the Japanese edition of that issue of National Geographic.
National Geographic という一流の雑誌にブルーゾーン、長生きする地域のことが書かれてました。
And here's one of the things it said.
その中でこういうこと書いてありました。
Japanese people are some of the oldest people in the world.
沖縄の老人たちは世界中で最も年取ってる元気な人たちの中に入ってます。
But Okinawan young people
しかし沖縄の子供たちは
are some of the fattest children in Japan.
日本の中で最も肥満の子供の多い地域です。
Why would that be?
なぜでしょうか。
Now I lived on Okinawa for a year.
1年沖縄で暮らしたことがあります。
Thousands of military, American military live on that island.
そこでアメリカの兵隊の何千人もいます。
And we brought our American influence with us.
その人たちとともにやっぱりアメリカの文化もついてきたんです。
And the children love those happy meals.
そのね、ハッピーミールとかね、そういうファストフードが今の子供たちに好かれてます。
But again, I've mentioned a couple of times how the Japanese people are some of the longest lived people in the world.
日本人で最も長寿な人々だということを話しましたね。
In 1990
年
the average Japanese man lived to be 76 years of age.
日本の男性の寿命が平均76歳でした。
By 2010, it had gone up.
それがまた伸びたんです。
Now the women do even better than this.
女性もっといい、よくできました。
1990, their average age was 82.
90年には82歳が平均でした。
2010, 85.9
でした。
The highest in the world.
世界中で最も長生きする。
That was their life expectancy.
それは寿命ですね。
But that is not the most important number.
しかし、その数字が最も重要なものではないです。
There's another way of looking at the fact of the figures here.
この数字の見方、別の見方があります。
Healthy life expectancy.
健康である寿命、健康でいられる長さ。
How long are you healthy?
どのぐらい長く健康でいられるかということですね。
Okay. Amongst the women,
女性の中では
71.7 years.
71.7 年間ですね。健康でいられる。
What does that mean?
どういう意味でしょうか?
That for 14.2 years of their lives, they have some type of disease process.
寿命の残りの 14.2 年の間に何か病気を抱えているということです。
Okay. For the men,
男性は
68.8
健康でいられる健康寿命というのは 68.8 です。
That means 10.5 years of their last years.
つまり最後の10年間ぐらい
they're wrestling with some type of disease.
何かの病気と戦っている。
Now, if I look at the numbers,
この数字を見ると、
these are the more important numbers.
こっちの数字の方が重要だと思います。
When I look at this number here,
この数字を見ると、
68.8? I'm older than that.
私より若い年ですね。
And I would hate to be thinking of 10 years of sickness.
これから10年間何かの病気で患うということは考えたくもない。
So here's the reality.
現実はこれです。
We want to be healthy until the end.
私たちは最後のうんと近くなるまで健康でいたいですよね。
And following God's plan, we can do this.
神様の計画に従っていけばそれは可能です。
All right, going back to this, the original November the 5th article in National Geographic.
National Geographic のその記事見てみましょう。
The three countries, the three groups of people who lived the longest.
それに沿った情報ですね。世界で最も重要、寿命の長い
国。Okinawans.
沖縄。
A small group of people on the island of Sardinia.
サルディニアという島のあるグループの人たち。
And the third group.
三番目のグループは。
Loma Linda, California.
California のロマリンダの住民。
Now I know that some of you probably been at Loma Linda.
ロマリンダに行ったことある人はたくさんいると思います。
I used to live in the high desert above Loma Linda.
その上に住んだことがあります。
It rarely looks like this.
この写真のような風景はなかなか見られません。
If you go to Loma Linda,
ロマリンダに行けば、
you rarely can see these mountains.
ここに山があるということを気づかないで生活できます。
It's not about Loma Linda, the place.
つまり空気が悪いところだけど、その場所がすごくいいから長寿してるということじゃない。
What's it about?
何が原因でしょう?
Loma Linda, the people.
ロマリンダに住んでる人々。
And the people are the Seventh-day Adventists.
誰がそこに住んでいるかっていうと、Seventh-day Adventist。
It doesn't matter where in the world they are.
Seventh-day Adventist だから本当にどこに住んでいても。
We should be living the longest of anybody.
私たちは誰よりも長生きしているはずです。
See, if we go back to the days of Moses,
モーセの時代に戻れば、
they were keeping the laws of health.
その民が健康の原則を守ってたんです。
It said their feet did not swell.
彼らの足は膨らまなかった。
It says there is not one sick person among them.
その民の間に病人は一人もいなかったと書いてあります。
Because God gave them that promise in Exodus 15:26.
出エジプト15の26節にある約束が彼らに与えられたからです。
If you do what I say,
もし私が教えることを守るならば、
you won't get these diseases.
これらの病気にはならない。
Like when they did this study there of the blue zones.
このブルーゾーンの研究をした時、
each one had certain things that they did that was peculiar to themselves.
それぞれのグループを研究して、それぞれの特徴の行動がありました。
But there were some things that they all held in common.
しかし共通なこともありました。
So let's look at some of those things briefly.
その共通のものを見てみましょう。
One, a culture of activity.
それは、まあ、活動的な社会でした。
They like to get up and they like to move their bodies.
とにかくよく運動する、働く、そういうこと。
Now this is an Adventist doctor.
この人はアドベンチストですね。
Right. She started running at 62.
彼女は62歳から走り始めました。
Right. When she was age 70,
70歳で、
she started running marathons.
マラソンを走ることができるようになりました。
Now, a marathon is about 43 kilometers long.
マラソンというのは43キロぐらいですね。
She ran 75 marathons.
彼女が75回もそれを走ったんです。
When she was 90 years old,
90歳に、
after her third marathon that year,
その1年間の3番目のマラソンで、
she is being interviewed by a newspaper person.
新聞記者にこうインタビューを受けました。
And this is what she said.
このようなことを言いました。
It is good to get up in the morning and nothing hurts.
朝起きて、どこも痛いところないっていうことはすごくいいです。
Can you say that?
皆さんそれは言えますか?
You wake up in the morning and everything feels good.
朝起きてどこ考えても痛いところはない?
Do you ever think about this?
考えることありますか?
When I'm walking along sometimes,
時々歩いてるとき、
I'm amazed.
びっくりします。
I say, nothing hurts.
どこも痛くないね。
Because so many people my age,
なぜかって自分の年になると多くの人はどこでも痛い。
My shoulder hurts sometimes.
肩が痛い時があるんですけど。
When I had a bicycle wreck three years ago.
それは事故の後遺症ですから。
Okay, so a culture of activity.
はい、この共通点の一つは活発であるってことです。
Pastors.
牧師先生たち。
Get so busy you don't exercise.
忙しくて運動する時間がないことを許さないでください。
Oh, but I got to counsel this person.
ああ、でもこの人にカウンセリングしなければならないと思うでしょう。
Fine.
いいですよ。
Have that person put on some walking shoes and counsel them as you walk down the road.
その人に、はい、靴履きましょう。歩きながら話しましょうと言ってください。
Having a sense of purpose.
もう一つは目的意識を持つということです。
We need to have a purpose in our lives.
私たち生きている目的がちゃんとあるということは大事なことです。
When we lose our purpose,
何のために生きているかわからなくなると、
we lose our reason for living.
生きる気力がなくなります。
You've got a word for it.
日本語でいい言葉があります。
生きがい。
生きがいということです。
It's a reason for getting up in the morning and getting going.
もう朝起きた時によしそれやろうっていうね、活力を与える理由です。意味です。
Do you have 生きがい？
皆さん生きがいありますか？
You have to.
絶対にあると思います。
If you're pastors,
牧師であるならば、
and I don't mean to be leaving the ladies out.
牧師であるならば、
I know we got a chaplain here.
はい、牧師、あの、女性も牧師でありますね。
But we've got people who, here who work in the hospital at Tokyo.
東京の病院で働いている人もいると思います。
Do you understand that you stand between the living and the dead?
そういう立場の人は生きている人と死んでいる人の間に立っているということを理解していますか?
What a purpose we have!
すごい目的があるんです私たち。
But you've got people in your churches
教会の中にいる人も
who feel that life has left them behind.
その人々の中にもう人生っていうのはもう過ぎ去ったものだと感じている人いる。
Give them a purpose.
その人たちにもぜひ何か生きる意味を伝えて与えてください。
Now we're going to be talking about this tomorrow.
明日また話しますが、
Your church needs to become a center of influence.
あなたの教会がぜひ center of influence になるように
。 It needs to be a place where people can go.
地域の人たちがそこに来れるところ、来て助かるところであるべきです。
You have old people in your churches.
教会にお年寄りがいます。
They are a treasure.
彼らは宝物です。
And they've got so much wisdom.
たくさんの知恵、知識が託されてます。
I grew up with my grandmother and my great grandmother in my home.
私の家庭、小さい時にですね、おばあちゃんも、ひいおばあちゃんも一緒に住んでました。
My great grandmother was born in 1873.
ひいおばあちゃんが生まれた年は1873年でした。
And she died when I was a senior in college.
私は大学の4年生の時に亡くなったんです。
What a treasure!
もうすごい宝ですね。そんなに長生きした人。
We've got treasures in our church.
私たちの教会の中にそういう宝物がいるんです。
And I'm going to suggest ways to use those treasures tomorrow.
明日その宝物を上手に用いる方法を提案したいと思います。
Okay. This fellow right here, Dr. Ellsworth Windham.
ここにいるその93って書いてある人はウェアハムという医者です。
At the time of the article, he was still doing heart surgery at 93.
その記事書かれた時は93歳でまだ心臓の手術に携わってました。
I told you yesterday he retired at 96.
昨日言ったように96歳で引退しました。
This lady here,
この女性は
She got her college degree at 95.
大学卒業して博士号を取ったのは95歳でした。
This lady renewed her driver's license at 100.
この上の女性は100歳で運転免許の書き換えをしました。
They have a purpose.
彼らは生きる目的があるのです。
We need to make sure that our church members realize they've got a purpose.
私たちの教会員も生きる目的はちゃんとあるということを意識させなければなりません。
If I bring up the picture of my great grandmother in my mind,
ひいおばあちゃんのことを思い出そうとすると、
Do you know what I see?
何が浮かんでくると思いますか？
She's sitting at a small table.
小さなテーブルに、
She's got a stack of envelopes.
封筒があります。
She's got a roll of stamps.
何枚かの封筒と切手がそこにあるんです。
And she's addressing the envelopes.
その封筒に住所を書いてます。
I never asked her where she got the addresses.
どこからの住所って聞いたことないけど、
I wish I had.
聞けばよかったなと思います。
But she was taking literature and putting it in the envelopes.
小さなトラクトを封筒に入れて、
constantly sending Christian literature out to people.
いろんな人に常に送っていたんです。
I wonder how many people will be in the kingdom because she had a purpose.
そのお年寄りが生きている目的があって、そういうことを働いたために天国に行った時にどれだけの人がいるかっていうことを考えます。
Put your people to work.
ぜひ教会員に仕事を与えてください。
You know the fastest growing churches in the world?
世界で最も早く成長している教会はどの教会でしょうか？
Our one for pastors have 15 and 20 churches.
その責任者である牧師が15から20も教会の面倒を見ている教会です。
So what does he do?
牧師はどうしますか？
He trains his people.
その教会員にしっかり 訓練を与える。
Now they've got a purpose.
教会員がちゃんと目的をこう分かっています。
And the churches are growing exponentially.
信徒が働いてその教会は成長します。
All right, stress reducing activities.
共通点もう一つはストレスを、そうですね、散らす、こう生活する。
I might have to talk a little bit about stress tomorrow.
明日ちょっとストレスについて話さなければならないんじゃないかと思います。
Do any of you feel stress?
ストレス感じることがありますか？
Most people feel stress.
大体ストレス感じることあります。
We need to understand what stress is.
ストレスは何なのかっていうことを理解しなければなりません。
We need to understand what we can do about stress.
それに対して何ができるかっていうことも。
Avoiding overeating or eating late.
その鳥獣の国の人たちの、共通点は過食することをしない、あと夜遅く食べない。
Now I'm reminding you what these three groups of people had in common.
この3つのブルーゾーンの人たちの共通点を今指してます
ね。 Matter of fact, you've got a saying for that one too, don't you?
このことに対しても日本人はいい言葉があります。
What's the word for not overeating?
食べ過ぎないということの言葉は何ですか？腹八分ですね。
Yes, right. So we need to watch that.
ぜひこれを実行しましょう。
Stop when you're 80% full.
もう八分のところで結構です。
Okay. Eating a plant strong diet.
そして彼らの食生活がもう主に植物です。
You know, I like these Japanese meals.
日本食はとても好きです。
I like that bento box at lunch.
今日のお弁当箱も素晴らしかったです。
Like a little treasure there.
なんか宝箱を開くような気持ちで。
Different jewels to try out.
いろんな宝が、いろんな宝石が散らばってます。
I'm still wondering what that thing was with ketchup on it.
ケチャップのかかったものは何だったんだろうって今でもわからないですけど。
No, I ate it.
食べたけど。
But it's tasted strangely familiar from my past life.
前の人生から、ああ、なんか食べたことあるような味でした。
Let me tell you something.
はい、一つ言ってみます。
Last year, I was very busy in Japan.
去年、日本でとっても忙しくしてました。
We went everywhere.
もう本当にあちこちに呼ばれて行きました。
Hundreds of people at our meetings.
何百人も話聞きに来てくれました。
And many times there are no Seventh-day Adventists.
その多くの場合は誰もセブンス・デイ・アドベンチストの人いませんでした。
We were in one beautiful place.
ある美しいところに行った時、
had a meeting in a rented hall somewhere in a hotel.
どっかで誰か借りてくれた会場で、
and they made a request.
リクエスト受けました。
Could you come back next year for a week?
来年1週間ぐらいも幸福に待って来てくれませんか?
They want the health message.
私たちの与えるメッセージを求めてます。
We've got it.
私たちが持ってる。
This was at a meeting in Yokohama. This is from a meeting in Yokohama.
横浜での集会の時に撮った写真です。
It was a house absolutely packed with people.
大きなお家だったけれども、人のお家だったけれども、人ぎっしりだった。
And after the meeting, they had made us all a meal.
その集会が終わったら私たちのために食事用意してくれた。
Total vegetarian.
完全に植物だけでできてた食事でした。
You know, I mentioned earlier about being in the Middle East.
中近東に行ったという話は触れましたね。
One part of the story I forgot to tell you.
その時言い忘れた部分があります。
I was doing lots of lecturing to the public.
外の人に対してたくさんのレクチャーをしていました。
One thing I learned.
そこで学んだ一つのこと。
Don't reach out to shake a Muslim woman's hand.
イスラム教徒の女性にこう握手しようとしないでください。
They draw back in horror.
っていう感じで。
Anyway, I'm doing this lecturing all over the country.
まあ余談でしたけれども、国のあちこちにいてレクチャーをしました。
The Minister of Health summons me to his office.
そこの国の健康、まあ国のね、政府の健康の責任を持って った人が私を呼びました。
We're talking about high government official.
もう国の上の上の方にいる人ですね。
And what did he say?
何と言われたでしょうか。
Would you come to this country?
この国に来てくれませんか。
We'll buy you anything you need.
必要なもの何でも揃えてあげます。
We'll give you the building.
建物も提供します。
We'll give you the equipment.
機械とか必要なもの全部与えます。
Because you have what we need.
あなたが持っているものを私たちがとっても必要としているから。
Oh, they've got allopathic medicine.
その国にはまあ、現代医療っていうのはちゃんとあるんです。
And there's a place for that.
それはその役を果たす場所があるんです。
But this man recognized the need for something better.
しかしこの人が気づいてたんですね。それ以外に素晴らしいもの必要としてます。
People want something better.
より良いものを人は求めます。
All right, another thing is these groups consumed grape products.
この少女の共通点のもう一つはブドウ。あるいはブドウでできているものをよく食べました。
Now the people in Sardinia,
サルディニアの方の人たちは、
they do it in wine.
まあワインよく飲みました。
We just eat the grapes.
私たちはブドウを食べます。
Did you notice at lunch downstairs?
昼の時、
there is a thing of grape juice.
グレープジュースが置いてあったんですね。
Hey, I like that resveratrol.
レズベルトロたくさん喜んで取りました。
And then,Religious affiliation.
そしてもう一つの共通点は宗教心のある人たちです。
Now it can be either way, a religious affiliation or a close-knit community.
宗教のつながりかもしれない、あるいは家族のつながりが強いというどちらか。
They find that people who have a close community or a good family.
家族の関係がよくある、あるいは、教会の家族のような関係である、そういう人たちは長生きする。
You know, I was at General Conference last summer.
去年世界総会に参加しました。
It's quite an experience.
すごい経験です。
To see all those Seventh-day Adventists.
もう世界中から集められたね、 Seventh-day Adventists たくさんいっぺんに会うことですね。
And then a family first attitude.
そして家族を大切にする、そういう精神が共通点です。
Sense of family is so important.
家族という気持ちがあるというのはすごく大事です。
I don't see my family very often.
自分の家族はほとんど会わないんですけど、
At least wise, my biological family.
肉の関係のある家族は。
But I've got family all over the world.
しかし世界のいろんなところに家族と呼べる人たちがいます。
And your church member should feel like that's their family.
あなたの教会員も教会が自分の家族であるという気持ちになってなければならないです。
Pastors, many of your former members are former members. You have many former Adventists here in Japan.
日本でアドベンチストであった、かつてそうであった人たちがたくさんいます。
Especially young people.
特に若い人たちも教会に来なくなっている。
They reach that magic age.
ある年に達成すると、
Where they know better than everybody else.
もう誰よりもよく分かってるっていう年になりますね。
And they're gone.
もう教会に来なくなります。
I did that.
自分もそうでした。
I was out for a number of years.
もう何年もさまよってました。
I came back from overseas.
海外に行って帰ってきた。
The evacuations of Saigon, Vietnam.
ベトナム戦争終わって。
And I got to my next duty station in America.
今度もうまだ海兵軍なのでここに行きなさいって言われたところに行きました。
And I decided to go to church.
これどういうわけか教会に行ってみようかしらという気持ちになりました。
They had a new couple just came to the church, a pastor and his wife.
そこの教会の牧師夫婦は来たばっかりの 夫婦でした。
He had worked at Spicer Memorial in India for 20 years.
その牧師が20年間ですね、インドのスパイサー記念病院、It's a hospital or college.
Every Sabbath.
彼は毎週の安息日。
For 2.5 years, I was a guest in their home.
2年半そこにいる間の2年半毎週彼らの家に招かれました。
They loved me back to church.
私をこう愛によって教会に戻すそのような行為をしました。
Folks, doctrine is not going to bring them back to the church.
教理は人を戻しません。
The soon coming of Jesus is not going to bring them back to the church.
もう再臨が近いぞっていうだけでは人はもう教会に戻ってこない。
The fear of being lost is not going to bring them back to the church.
自分が失われるだろうという恐ろしい気持ちも人を教会に戻せません。
They got to be loved back into the church.
愛によってのみ戻ってきます。
They gave me a sense of family.
その牧師家族が私の家族になってくれたんです。
And the last thing is living amongst those who share our healthy behaviors.
そして共通点は、まあ、周りの人も同じような健康的な生活をしている。そういう人たちの間に生きている。
These are the things that the longest living people have in common.
これは長生きをする人たちの共通点です。
And we've known these things.For over 150 years.
これらのことはもう目新しいものではないですね。150年も前から知ってました。
It's time to teach them to others.
ぜひそれを他の人にも伝えましょう。
And the best sermon that you can preach is the sermon that you live.
それについてできる説教、一番いい力のある説教は自分の生き方です。